称し、喜び祝い、主に仕え、喜び歌って御前に進み入れろ。ご一緒に主の祈りを祈りましょう。主の祈りは参加書148ページ A にございます。お尋ねくる方はお尋ねください。主の祈り天にまします。我らの父よ、我らとは皆を崇めさせてたまえ、国を光らせてたまえ、心も天に上がることに父にもさせてたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者も我らが許しを取る、我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものであればなり。アーメン。おしゃれください。聖書を拝読いたします。今朝は新年期7章6節から11節、この際の信徒への祈願の3章12節から17節の2箇所ございます。まず最初に新年期7章6から11節、旧約聖書292ページです。あなたはあなたの神、主の聖なる神である。あなたの神、主は地の表にいる全ての神の中からあなたを選び、ご自分の宝の神とされました。主が心惹かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他のどの神より数が多かったからではない。あなたたちは他のどの民よりも貧弱であった。ただあなたに対する主の愛のゆえに、あなたたちの先祖に誓われた誓いを守られたゆえに、主は力ある御手を持ってあなたたちを導き出し、エジプトのファラオが支配する奴隷の家から救い出されたのである。あなたは知らなければならない。あなたの神、主が神であり、信頼すべき神であることを。この方はご自分を愛し、その戒めを守る者には、先代にわたって契約を守り、慈しみを誘われるが、ご自分を否む者には、明々に報いて殺される。主はご自身を否む者には、ためらうことなく明々に報いられる。あなたは今日私が行えと命じた今すぐの掟と方法を守らなければならない。もう一箇所、この最新というのが3章12節からあります。新約聖書376ページです。あなた方は神に選ばれ、聖なるものとされ、愛されているのですから、憐れみの心、慈愛、謙虚、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、責めるべきことがあっても許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方も同じようにしなさい。これらすべてに加えて、愛を身につけなさい。愛はすべてを完成させる絆です。またキリストの平和はあなたの心を支配するようにしなさい。この平和に預かるためにあなた方は招かれて一つの体とされたのです。いつも感謝していなさい。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに現れるようにしなさい。知恵を尽くして互いの知恵と諭し合い、支援と賛歌の霊的なおかげより感謝して心から神を覚え、 と褒めたたえなさい。そして何を話すにせよ、行うにせよ、すべてを主イエスの名によって行い、イエスによって父や神に感謝しなさい。以上です。一言お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、主の皆を賛美いたしました。健康と機会が与えられ、本日の聖日礼拝で兄弟姉妹と共に御前に集うことができましたことを感謝いたします。すぐに1週間あなたの腕の中にあって全ての恵みのうちに過ごすことができましたことを感謝いたします。常にあなたの愛に包まれているのから罪を犯し続けていますものかなと思ってあります。良き隣人のお願い、良き隣人を裁き、あなたの望まない方向に常に傾いています。あなたが導く道が分からないほど私たちの心は見つけ悩んでいます。したがって何ともあなたの甘ないによる救い以外、私たちの生きる道がありません。私たちの心の貧しきものに変えてください。心の分かるものに変えてください。そしてあなたの言葉を十分に理解、常に感謝にあふれる生活ができるよう お導きください。オミクロン型の新型ウイルスによる感染の拡大、世界の政治の不安、いろいろな脅威が私たちを取り巻いております。その危険が我々の近くにも及んでいます。御心であるならば我々をその脅威から遠ざけてください。その知恵を与えてください。全国各地の教会で礼拝が行われております。あなたの御業がこの地上にも現れますように、また島田教会に一人でも多くの人々が足を踏み、あなたの偉大な愛と導きに生かされ、聖霊の一心に導かれ、平安の心を持つことができますよう導いてください。本日病気またはその介護であり礼拝に出席できない兄弟姉妹がおります。その病気が回復し今の生活に戻れますよう、また皆で教会生活が送れますようお導きください。4月より林康夫牧師を本教会の主任教師として迎えることになります。その準備が速やかに滞りなくできますようお守りください。ただいまから本宮先生より言葉をいただきます。先生を強くし、また私たちにあった頃の御言葉と聖霊を願いできますよう謙虚な心を与えてください。この祈りを主イエスキリストを通してお祈りいたします。アーメン。賛美歌10番 全能の父なる神を信じ、彼らはその一人も彼らの主イエス・キリストを信じ、主は聖霊によって生きるのに
弟の役割に生まれて、
本当のピラトのもとに苦しみを受け、十字架に捨てられ、死んで葬られ、読みに至り、三日目に死人の血よりよみがえり、天に通り、全能の父なる神の右に立ち構え、橋を見に開いて、生けるものと死ぬものと騒ぎたまま、彼は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。お座りください。本日の説教は、ただ内縁教会、本日の広瀬先生の愛を見つける
なる神様の恵みが皆さんの上にありますように。本日もご一緒に主の御言葉聖書の語ることに耳を傾けたいと願います。ただいまコロナウイルスの世界的流行の不安、またロシアとヨーロッパ、アメリカをめぐる戦争の危機という政情不安の中にありながら、平和の祭典と言われております東京オリンピック大会が開催されています。この話から始めますのは、今日の箇所の中でキリストの平和ということが語られているからです。そしてもう一つは、このオリンピックというところに人生の目標というものを掲げて競技をしている方たちがおられる。皆さん方それぞれ毎日一生懸命人生を生きておられるわけですけれども、その人生の目標というものについてどうお考えになっておられるでしょうか。毎日本当にやるの生きるだけで精一杯、そんな目標なということも考えられない、そう思っておられる方もおられるでしょうし、考えてみれば社会の変化があまりにも激しくて、考えていた人生の目標などというものが吹き飛んでしまうという思いをなさっておられる方もおられるかなという具合には思います。この人生の目標ということが真剣に考えられていた社会があります。初代の教会が伝道していたローマ帝国、それがもともとはギリシャ・ローマ社会と言いますように、ギリシャ社会を受け継いで発展した社会です。ここでは哲学というものが大変発達をいたしました。哲学などという言葉を聞くと、それこそ人生の目標以上に私たちの生活に無縁かなというふうに思われる方もおられると思うんですけれども、ギリシャ哲学というものはもともと人間というものが死ななければならないとしたら、その人生をどう良きものとして生きるのかということを真剣に考えた中で生み出されている。人生の幸福とは何か、どう生きるのが 良き人生を生きたことになるのかということを考えてた。つまり人生の目標とは何なのか、そういう目標となるの良き生とは一体何なのかということを考えた社会。でこういう社会の中で生まれてきたものは、一つは善行行、こういうことが良き生の生き方なんだ、逆に悪徳行、こういうものは人生のせいの中で悪いものだということ。本日の聖書コロサイの信教の手紙の中で語られている憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさいと勧められているわけですけれども、これは今申し上げたギリシャ・ローマ哲学の中の善行表に習ったことです。今生きる私たちも憐れみの心や慈愛、あるいは謙遜、柔和、寛容というものが身につけられたらどれほど良いことかと思うでしょう。こういうものが身についていない、自分自身を思いながらそんなふうに思うのですけれど、皆さんはいかがでしょうか。このコロサイの信徒の手紙はさらに進みます。互いにしのぎ合い進めるということがあっても許し合いなさいという。それはまた久しく謙遜であって、柔和であって、寛容であって、憐れみの心や慈愛の心を持っているからこそできることだと、そう教えることもできるでしょう。聖書は出発点はあなた方は神に選ばれ聖なるものとされたということです。この言葉もかなりぎょっとする言葉だと申し上げることができるだろう。あなた方は聖なるものなんだ、聖なるものとされているんだ、そう言われて自分自身を変えてみて、確かにそうだと、私はとてもそんな具合には言うことはできない。それが憐れみの心や慈愛や謙遜や柔和、寛容を身につけているのだったらということであれば、これはしかし私たちは神に選ばれたということで聖なるものとされているんだと語られています。さらにそれは主があなた方を許してくださった、主の許しに預かったものとして聖なるものとされているんだ。だから同じように主が許してくださったように、互いに忍び合い責めるべきことがあっても許し合いなさいと、そう語られています。このコロサイの信徒の手紙がさらに語ります。憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけるだけではなく、互いに忍び合い進めることがあっても許し合いなさい、それだけではなくこれら全てに加えて愛を身につけなさいと。詳しくはお話はいたしませんけれども、私たちは日本語でこの愛という言葉を目にしております。世界中にさまざまな言語があって、さまざまな概念があります。皆さんがこの愛という言葉でどんなことを思い浮かべておられるでしょうか。 聖書に長く親しみ、教会に長く通っておられる方は、この愛という言葉で翻訳された言葉が、もともとの言葉ではさまざまな言葉で言い合わされている、概念も違う言葉で言い合わされていることをご存知でしょう。また日本語ではもともと私たちが抱いている愛というのは概念はなかったということをご存知のこともあるか、これはまさに憐れみの心から出てくる愛という事柄になるのです。本日もう一つ旧約聖書を読みましたけれども、そこでも神様を信じる神様の民は、あなた方は神の聖なる民だと言われている。神の民として集められた聖なる者たちが集まれば、神の聖なる民であります。そこでは神様は最も貧しく貧弱であった彼らを愛された、そのようにして愛を示してください。兄弟が人間の力を誇るエジプトのファラオの手の中から、その力にとらわれている神のための先祖たちを救い出してください。そのような弱く神様に助けを求めざるを得ないような者たちを愛して、神様は彼らをご自分のものとしてエジプトの地から導き出してくださった、そういう方になる。そのような神の愛を身につけなさい、そのような神様の愛を持って全てが完成されるのだ、そう語られる。この神様の愛は旧約聖書によれば忠実な愛として語られています。神様の求められる生き方、それを守る者には、神様は仙台によって恵みを施すんだ。しかしこれはこのような新明期的な考え方の特色ですけれども、そうでないものには神様は逆に災いを持って望まれるということも語られています。私たちはどれほど神様に願っておられるように忠実に生きられるだろうか、神様に愛されるものとしてその愛に応えてどれだけ生きていられるだろうか。聖なるものとされたんだから愛されているのですから、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさいと勧められていても、神様が忠実に私たちを愛してくださっているにもかかわらず、私たちは神様のように互いに愛し合い、許し合い、しのぎ合って生きることはできないではない。コロサイの信徒の手紙はさらに示す。またキリストの平和はあなた方の心を支配するようにしなさい。心を平和になったのに、あなた方は招かれて一つの体とされたのです。神様は私たちを怒りに合わせるのではなく平和に扱わせるため、私たちがどんなに繰り返し罪を犯すものであろうとも、 裁きに合わせるためではなく、神の好きな中に生きるように、だからこそ一つの体としての教会に私たちを生きるようにと招き入れてくださったんだと思います。現実の地上での教会はなお忍び合い責めることはあっても許し合うこともできず、時に謙遜な無駄や寛容といったことを空振り捨てなければならない、そういう現実の中であることはあります。それでもだからこそ私たちには身につけるべきことがあり、目指すべきことがあり、そしてとどまるべきことがあるのだという、繰り返し御言葉を持って神様は私たちを語りかけ、神の民聖なる者として歩ませようとした。だからこそ私たちは繰り返し礼拝に強い御言葉を聞きます。聖書が語るのはキリストの言葉があなた方を聞いたのに宿るようにしなさいというんです。御言葉を繰り返し続け、キリストの言葉が私たちに宿るようになったときに、私たちは聖なるものとして歩ませられ、神様への忠実な愛と神様が願っておられるような臨時への愛が身につくものとなるでありましょう。それを一緒に私たちは互いに知恵を尽くして教え合い、諭し合い、そして神様の賛美の心を持って賛美の心を当てる、そういうものへと導かれることがでありましょう。ここには究極的な人生の目標が語られています。自分自身そのようなことができていないことをよく承知で申し上げれば、何を話すにせよ行いを全てイエスキリストの名によって行い、どのような不安とまた行き詰まりの中でもですけれども、主イエスによって父なる神様に感謝をしなさい。誰も苦しいこと、辛いことを望むことはありませんけれども、そういう事柄の中でこそ私たちは神の支えを得て感謝ができる、そしていよいよ神の愛を知ることができるのだと思わされています。だからこそ何にせよ行いにせよ全て主にあって行いたいと願います。そのことができるように主イエスキリストの恵み、次の許しを与え、特殊に命へ神様と共に一緒に立った主イエスキリストの恵みを忘れず、神様が私たちを愛していてくださることを忘れず、聖なられる神様ご自身が私たちと共にいてくださることを信じて、愛を深く身につけて愛の愛とさらに導かれたい、そのように願わされております。お祈りをいたします。天の主なる神様、私たちはあなたが私たちを愛して救い主御子イエス・キリストを送ってくださった、御子イエス・キリストがあなたと共にいない私たちを罪の許しを成し遂げ、あなたと共にある永遠の命へと招いていてくださった。また聖霊なるあなたご自身も私たちと共にいてくださることをともすれば忘れがちなものであります。けれどどうかあなたが願っておられるように、あなたを愛し、隣人を愛し、全ての事柄を何を行うにせよ、何を語るにせよ、主イエスキリストの何によって行うことができますように、いよいよ深く御言葉に親しみ、賛美の声を上げつつ感謝を持って歩んでいくことができますようにお導きください。主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。
献金をいたします。献金の準備になる方はご用意ください。
常しえまで豊かにありますように。
以上で報告を終わります。本日はありがとうございました。